本日の旧約聖書のイザヤ書の御言葉が語られた時代と、新約聖書の主イエスの時代とでは、約700年もの時代の隔たりがあります。現代の私たちにとって、またこの主イエスの時代までは、2000年もの時代の隔たりがやはりあります。これほどまでに時代の隔たりがありながら、旧約のイザヤの時代と、新約の主イエスの時代と、そして私たちの現代とを変わりなく貫くものがあります。それは、どんなに時代が変わっても変わることのない私たち人間の悪と罪であります。そして同時に、その悪に報いる、すなわち正しく裁く義と、その悪を抱える罪人を許す愛を注ぐ神の働きが、やはりどんなに時代が変わっても変わることなく貫かれています。今日の旧約聖書の御言葉、イザヤ書35章の御言葉は、誠に慰め深い予言の言葉です。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。こう呼びかけて始まっています。荒れ野や荒れ地、砂漠に向かって呼びかける。荒れすさんだ大地、それは喜びとは正反対の不安や恐れや恐怖や怒りや悲しみや孤独が満ちているところと言えるでしょう。そのような大地に向かって、喜び踊れ、喜び花を咲かせよと呼びかけ命ずる。荒涼とした大地が、生き生きとした花々に覆われる様を思い描いてみたいと思うのです。実際に聖書の世界、パレスチナの世界では、地方では、季節は、雨季と乾季の二つに分かれ、乾季の時には、荒れ野は茶褐色一面に、で、緑や潤いなどと言えるものはどこにも見出せません。しかし、雨季の訪れによって、茶褐色一面であった荒れ野が、薄い緑のベールをが被せられるようになり、野の花が芽を出し花を咲かせ、そして一面に緑の絨毯が敷かれて、そこに赤や黄色や青などのまるで柄模様が描き出されていくようであります。今日のところでは野原の花、聖書ではアネモネの花がよく実はありますし、シクラメンも実はイスラエルがもともとの原種があると言われています。たくさんの花々、野の花が一斉に咲き出していく。私たちは日本にあって四季を楽しむものでありますが、やはり木々の葉が落ち、雑草や野の草も枯れて、冷たい冬の北風が吹きすさぶところから、ちょうど今頃梅が咲き出し、クロッカスが芽を出し花を咲かせ、 そして木々が新緑に染まって、やがて桜が満開になっていく。春の生き生きとした命の躍動感あふれるその様を喜び楽しむものであります。イザヤ書の荒れ野に野バラが一面に咲くその様は、気候風土が全く違いながらも私たちにも決して想像できないものではないはずであります。この花が一面に荒れ野に咲く情景は喜びの情景であります。荒れすさんだ人間と世界よ、弱った手、よろめく膝、心おののき、目は見えず、耳は聞こえず、歩けず、口も聞けず、それらを乾ききった大地として描き出しています。それは悪と罪によってそのようになったのであって、神はそれらの悪に報い、すなわち裁くために来てくださる。神は来て、罪と悪に囚われ苦しめられているあなたたちを救われるのだ、解放してくださるのだと告げられております。その救いがどんなに喜ばしいものであるかが、一面に咲く花の情景であるのです。この預言者イザヤの預言は、700年という時を経て、ついに時満ちて、イエス・キリストにおいて成就実現したと福音書で告げられます。主イエスが悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人を癒されました。それはただ障害や病気を治したということではなくて、この人を縛っていた悪や罪の縄目から解き放つ救いの印でありました。それが本当にわかるのは、この後の十字架と復活を待たねばなりませんでしたが、その救いを指さす印がこのように与えられ、預言者イザヤが預言したことがついに実現しつつあることを知ることができるものであります。現に主の癒しに預かった人たちの喜びたるや、いかほどのものであったでしょう。見えなかった目が見えるようにされる、その喜びはどんなに大きなものであったでしょうか。口の聞けなかった人が喋ることができるようになり、自分の思いを言葉にして相手に伝えることができる、その喜びは一体どれほど大きかったでしょうか。喋りたい、伝えたいと思っても、あーとかうーとか言葉にならず、声にならないで喋れなかった人が、僕はこうなんだ、私はこうだ、それを言葉にして出せる、その喜びというのはどんなに大きなものでしょうか。見えなかった人が見える、想像もできません。そこに与えられる喜びというものは、それこそ飛び上がって喜ぶほどの、イザヤ書に言われているところの喜び、踊ると言われている大きな喜びではなかったでしょうか。これを周りで見ていた群衆は、やはり皆大変大きな驚きを持って、この人はダビデの子ではないだろうかという。ダビデの子というのは、旧約聖書以来約束され待ち望まれてきた救い主、メシアのことを指しています。この群衆の理解は表面的には当たっていました。間違いではありませんでした。確かに主イエスはダビデの子でありました。 来るべき救い主、そのお方でありました。ただし、その救いが何からどうやって救うかという大切なその中身については、群衆はまだ理解できてはいなかったと言うべきでしょう。今日のイザヤ書の言葉にある、悪に報いる、つまり悪を裁き、罪の縄目から解放するメシア、ダビデの子としては、まだ群衆は理解できていない。ローマ帝国の圧政や、ローマに癒着する悪徳政治家どもを駆逐し、外国の支配から解放してくれるメシア、ダビデの子が期待されていましたから、期待外れだとわかると、たちまちに十字架につけろと叫ぶことになるわけです。私たちはそれをすでに知っていますから、どこかこの群衆が、この人はダビデの子ではないだろうかというこの言葉も浅い、上っ面なものでしかないことを感じ取るのです。しかし、この群衆の言葉は、当時の生真面目なファリサイ派と言われる人たちにとっては、とても受け入れがたい、いな、許しがたい言葉でありました。少し前のところで、重要な掟である、安息日の規定を無視するかのような振る舞いを、このイエスという人物はしてきている。あるいは罪人である徴税人などを弟子にしてきている。神の戒め、掟をないがしろにしてきているこんな男が、いくら驚くべき癒しの奇跡を成したからといって、ダビデの子メシアなどと言い得るであろうか。断じてありえない。このような悪霊を追い出して癒すという奇跡を成し得るのは、それは悪霊の頭であるからだ。頭が子分どもを一時的に追い出して見せているに過ぎない。目の前で病や障害の縄目から解放されて喜び踊る者たち、そしてそれを驚きを持って見ている群衆がいるので、あからさまにこのように主イエスに対する非難や、その言葉を声に出して大きく言ったとは思えません。おそらく言えなかったのでありましょう。心の中でつぶやいていたのでありましょう。それを主は見抜かれてとあります。そして言われる。どんな国でも町でも内輪で争えば成り立たなくなる。全くその通りです。私たちが生きるこの社会でも、皆さんの働く会社でも、家庭でも、どんな群れ、共同体組織でも内輪で争えば、本当にそれは崩れて崩壊していくばかりであります。成り立っていきません。実にシンプルな真理です。どんな国でも町でも家でも、内輪で争えば成り立たなくなる。だからサタンがサタンを追い出すというのは、内輪もめに当たる。そんなバカなことをするだろうか。するはずがないではないか。さらに言えば、あなたたちの仲間も癒しの奇跡をする者がいるようだが、ではその仲間は何の力によって悪霊を追い出しているのか。彼らも悪霊の頭なのか。ナンバー2かナンバー3か知らないが。それなら彼らが君たちを不当な言いがかりをつけると裁くことになるだろう。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。主はそう言われ、家に押し入る例えを持って、相手を打ち負かそうとするときには、その一番強いもの、ヘッドを、頭を押さえることが必須であると教えます。主イエスが悪霊を追い出すのも、それこそ悪霊の頭ベルゼブルと言われた その頭を縛り上げているからできるものだということであります。それをさせているのは神の霊であって、その神の霊の働きを認めず冒涜する者は許されざる最も重い罪を犯していることになるのだと厳しく戒められているのです。予言の成就として踊り上がるような喜びの出来事であったはずのこの主イエスの奇跡、この癒しの奇跡は、このようにして同時に最も悪質で最も重い罪であるところの霊に対する冒涜をあぶり出すことになった。ヨハネ福音書であの冒頭のロゴス賛歌と言われる中に、主イエスが暗闇に輝く光として歌い上げられていますが、まさにこのように現れていると言えるでしょう。主イエスの御業は、一方では踊り上がるような花を一面に咲かせるような喜びを人に与えると同時に、他方では人間の最も醜悪な重い罪を露呈させるものでありました。この両面があることを今日改めて示されながら私たちは問われるのです。群衆が主イエスをダビデの子、救い主ではないかというのに対し、あれは悪霊の頭だと言い、神の霊の働きを否定していく。このような聖霊に言い逆らう罪は許されないとの御言葉の厳しさを、私たちはどれほど真剣に受け止めているのかと問われているのではないでしょうか。私たちの信仰生活の中で、このファリサイ派の人たちが言っているようなことはほとんどないのでしょうか。直接的に主イエスを非難したり否定することはやはりないでありましょう。しかし、ここで一番問題とされている神の霊の働きというものを否定することは、すなわち主イエスを否定することとなり、あれは悪霊の頭だというに等しいことになるのではないか。主イエスの癒しの奇跡は、神の霊によって悪霊を追い出してなされるものであった。それは病気という自分ではどうすることもできない悪しき力にがんじがらめに縛られている人を、その縛りから解き放ち癒すということでありました。この奇跡は十字架を指し示しています。家に押し入るときにと、主がややこう過激な例えを用いられておりますけれども、実はこれは主があの十字架によって悪霊の家の一番の親玉のような、その結果としての死を縛り上げ、それに勝利して、そして復活していく。そのことを指しております。これを信ずるのが教会の信仰であります。振り返ってみるならば、誰でも、この信仰は、自分で聖書を研究し学び、あるいは修行を積み奉仕をした結果として、悟りを開くようにして獲得したものではなかったはずであります。理屈で解かれて、納得して信仰したというものでもなかったはずです。私たちが聖書に示される信仰を持つに至ったのは、そのように論理的に説明され、解かれて、自分が納得して受け入れて、じゃあ信じますと言って信じて洗礼を受けてきたのではないでありましょう。もちろん学ぶことは必要です。大事です。が決定的なところは違うはずです。 私たちが信仰を持つに至ったのは、自分自身がいかに罪の縄目に縛られてがんじがらめになり、苦しいかということに気づかされたことが始まりではなかっただろうか。無自覚に、無意識のうちに不安を抱え、恐れを抱え、苛立ち、人に腹を立て、自己嫌悪に陥り、その悪循環から抜け出ることができずに、もがくようにして生きてきた。そんな中からの気づきであったかもしれない。あるいはそうでない人もいるでしょう。そんな苦しみなどを特に感じることもなく、自分に自信を持ち、自分の能力や実績にそれなりに満足して生きてきた。特別に天狗になるわけではなく、善良な平均的な市民として生きてきたかもしれない。しかし、教会に出会い、聖書の言葉に出会う中で、私たちは自分の姿を問われ、鏡に映すように聖書のあの人、この人を通して気づかされてきたのではないか。ペトロの姿やマタイ、朝鮮人マタイ、パウロ、モーセ、ダビデ、あるいは聖書の言葉によって歴史上のあの人、この人、古くはアウグスティヌス、宗教改革者たち、ルター、カルヴァン、ツヴィングリ、日本の近現代、内村鑑三、そういう人たちが信仰にどのようにして目覚め、あるいはさまよったかを学んでいくときに、自分自身の今まで気づかなかった姿に気づかされていったのではなかっただろうか。そのようにして自分自身に気づかされてきた私たちがどうして信仰を持つに至ったのか、考えてみれば不思議といえば不思議、ありえないといえばありえない。あんなに理屈っぽい人で、筋を通す人で、理系の人で、それがどうしてこの聖書の超越的な十字架と復活にある救いを信ずる信仰を持つに至ったんだろうか。人のことを見ても不思議ですし、自分自身を振り返ってみてもそうです。どうして信仰を持つに至ったのだろうか。その自分自身への気づきの道のりも、いろんな出会いや事件や出来事があって、時には瞬間的にガンと気づかされた人もいれば、10年、20年、30年、半世紀もかかって気づかされてくる人もいる。でも、いずれにしても、そういう自分自身に気づかされてきた私たちが、その道のりも、やがて、十字架を前に立つこととなり、十字架を仰いで、そこに釘打たれ苦しみ死んでいく方が、そんな罪の縄目にがんじがらめになっているこの自分を解放するために、許すための苦しみを負ってくださっているということに目を開かれていく、啓示を受けるのです。客観的に距離を置いて見てきていた聖書の世界や聖書の言葉が変わるのです。別な表現をすれば、その聖書の世界や情景に自分が入っていることに気づかされる。 自分があの人、その人、そのものだ。その時、主イエスが単なる過去の歴史上の人物ではなく、復活して誠に今も生きておられるお方として目の前に立ち、この自分に招きの御手を差し伸べてくださる。その手を見出し、その声を聞いていく。それが神の霊の働き、聖霊の働きであります。そしてそこに、主よ助けてくださいと、素直にその御手に己が身を任せるという信仰が与えられてきているのではないか。信仰とは、自分で作り出していくものではなく、聖霊によって与えられてきたものではなかったか。この原点に立ち返っていくとき、私たちはその神の霊の働き、聖霊の働きであるところの信仰について、これを平気で否定することがいかに多いことだろうか。他人の信仰についてもしかり、また自分の信仰についてもしかり、もちろん否定しているつもりなどはなかった。できる限り誠実に紳士的に批評し、批判しているつもりだけのつもりであった。がしかし、今日のこのファリサイ派の人々の姿は、そこに与えられている主の御言葉は私たちに問いかけるのです。他人について、自分の物差しにはかなわないかもしれない。自分の価値観とは一致しないかもしれない。しかし、同じ信仰告白という共通基盤に立つ限り、その信仰の表し方の違いをもってして、あれは信仰ではないなどと否定しているならば、それは神の霊に対する冒涜という極めて重い罪を犯していることになる。ただし、根幹にある聖書の信仰内容そのものが違っている場合は次元が違って別です。それはその人の信仰を否定するというようなレベルではなくて、異なる福音というより他ありません。また自分自身の信仰をも、自分で裁くことが、振り返ってみるとよくあるのではないでしょうか。己の不信仰を悔い改めるということは、もちろん必要なことですし、大切なことです。しかし、悔い改めるということと、自分には信仰などない、などと自分で決めつけることとは違います。そこでは、信仰という神の霊の働きを否定し、冒涜することを実は気がつかないうちにやっているのではないでしょうか。信仰とは何だったのか。その原点に立ち返らされます。信仰とは自分で作り上げたり獲得したりするものではなかったはず。実に憐れみ深い神の霊の働き、助けによって目を開かれ、そしてその御手に委ねる信仰を与えられてきたのではなかったか。今更のようにそのことに気づかされるときに、悔い改めるより他ありません。しかし、その信仰の原点である神の霊、聖霊の働きを悔いし砕けし魂を持っていただき直すとき、今日のイザヤ書にあるような、まことに踊り出し歌い出していく大きく深い喜びがふつふつと湧き起こされてくるでありましょう。 神の霊、聖霊の働きによって信仰をいただく者が起こされていくときに、世界が変えられていきます。荒れ野に水が湧き出て、荒れ地に川が流れるように、つまり乾ききった大地が潤されていく、そのように世界が変えられていく。そしてその世界には王子、聖なる道が敷かれ、主ご自身が先立って歩まれるとイザヤは予言しました。その道には襲って危害を加える獅子や獣はおらず安全です。解き放たれた人々がその道を歩み、主にあがなわれた人々が帰ってくると言われます。主イエスによって誠にこれはこの私たちにおいて成就している。だから今喜び歌いつつ、先立ち行きたもう主の御後に立ち上がってついていきたいと願います。共に聖霊の導きを祈り求めたいと思います。